では聖書の御言葉をお読みいたしてまいりましょう。詩編の方でございますが、詩編の第82編を読んでいきたいと思います。詩編の第82編、はい、では一節から終わりまでをご一緒にお読みいたします。神は神の集いの中に立ちた。神は諸々の神の中に裁きを出した。何時らは正しからざる裁きを出し、悪しき者の身を偏り見て、幾その時を返答するや。弱き者と皆仕事のために裁き苦しむ者と乏しき者とのために公平を施す。弱き者と貧しき者とを救い、彼らを悪しき者の手より助け出す。彼らは知ることなく悟ることなく暗き中を行き巡り、地のもろもろのもといは動きたり、我言えら、何時らは雷、何時らは皆糸高き者の子なり。されど何時らは人のごとくに死に、もろもろの君の中の一人のごとく倒れ、神を起きて全地を裁きた。何時もろもろの国を継ぎたもうべければなり。神は神の集いの中に立ちたもう。まあ神の集いというか、天の法廷と言ってもいいかもしれませんが、まあその中に神様は立っていらっしゃって、神様の裁きは常に、まあ、正しいわけでありますけれども、まあ、地上では、なんせ人間が人間を裁くという、まあ、法制度の下では、まあ、なかなか、正義というのは守られないわけでありますね。まあそれは不可能というのは、まあ人間の限界もあるんでしょうけども、まあ、人間の限界もあるし、まあ人間の思惑もあるわけだから、まあなかなか裁判官も大変だと思うわけでありますけど、同情はしませんけども、大変だと思うわけで、だから真実の証言にですね、まあ何時らは二節、正しからざる裁きをなし、悪しき者の身を偏り見て、幾その時を返答するや。まあ天国ではそういうことないんですけど、地上ではやはり、悪しき者に便宜を図るということを、まあ行われているのは、これはもうここの東西を問わず、今日至るまでそのようなことはあるということですね。しかしもちろん、正義に立った、方もいらっしゃるでしょうし、自分の立身出世を重要視する裁判官もいるだろうしですね、これはいろいろ、そんなことあんまりここで言ってもしょうがないですけれども、何の仕事でも何の立場でも、そういう人間の誘惑というものと人は戦いながら、少なくても戦っているんだったらいいと思います。その戦っている姿がある意味では人間の尊い姿なのだとは思うんですけど、戦わずしてはいはいはいって受け入れているのはどうかという感じがしますよね。だから何でもはいはいはいって言って簡単に結論出す人っていうのは、あんまりいい感じしますよ。世の中でいろんな仕事でしていらっしゃる方々でも、ね、こちらがクライアントで、そういうところと 出会ってですね、依頼することがあっても、はいはいはいって言われても、あ、それでいいのかなと思うことは時々あるわけですから、まあ、愛というのは少なくとも葛藤の中で悩んでいるという姿、これはあるわけですね。だから聖書の中に神様悪い人を作ったとか、悪い悪を神様成したとか、まあ、そういう表現がありますけども、それは正しい表現ではなくて、日本語の聖書を見ると神様は悪い人も作ったみたいなことが書いてあるけれども、そういうことではなくて、言語的に見るとそういうことを神は許さざるを得なかったというのが正しい意味の翻訳ですね。いろんなことを、神様は悪しきことを、作ったわけじゃない、また心底許してるわけでもない、けれども許さざるを得ないということは我々世の中で生きていてたくさんあるわけですよね、はあ、ですからまあ、家族であろうが社会であろうが、まあ自分に与えられた権利、権限、権力すらも与えられている立場にあっても許さざるを得ないということはありますね。まあそこで人は悩むわけでありますけど、まあ悩んでいる結果そうせざるを得ないということがまああるわけですね。ですから一概に簡単に外からなかなかそれは判断できないです。まあ神様も悩んでいるわけですよ、そこでね。悩んで、そして何とか悪しき人であれば正しい方向に戻そうと、戻したいと、まあそういうふうに神様は思って、できる限りのことをいつでもしてくださっているわけですけど、なんせ人間はなかなか言うこと聞かないということもあるわけ。まあ、だからまあ詩編を読んでも、まあこれアサフの歌ですけども、4節に弱き者と貧しき者とを救い、彼らを悪しき者の手より助けいだせ。はい、まあ悪い者からね、苦しんでる、まあ貧しい人、弱い人を助けなさいと、まあこれは神の御心ですけども、まあ人間が人間を裁き治めている世界においては、地上においては、まあなかなかそういう力学が働かない場合もあるわけです。はい、だからまあある意味でそれを不敗と言ったら不敗と言ってもいいわけでありますけれども、でも6節見ますと、我家楽、何じらは雷、何じらは皆糸高き者の子なりと、そうですね。まあ神様は、人間は結局その神の息から出てきた、神のまあ何か一端を担って性質を帯びて、いるものであることは間違いない。人間の本質の中には神の性質があると言ってもいいわけですね。まあ何じらは雷、何じらは皆糸高き者の神の子である。これはイエス・キリストがこれ引用してるんですよね、この言葉は。はい、イエス・キリストがこの詩編のこの、これはダビデの歌ではないけども、アサフの歌を、まあ、イエス・キリストはよくご存知であったようですね。どういう時に引用したかというと、ユダヤ人がパリサイ人や学者らがですね、イエス・キリストを責めた、まあ、時ですね。どういうふうにして責めたかというと、あなたは自分と神様と同じ対等のですね、位置に置いていると、ね、あなたは自分のことを神だとこう言っていると、 まあ、そういうふうにしてパリサイ人は、イエス様を責めたわけでありますね、うん。まあ、パリサイ人って言ったらこの旧約聖書の学者ですから、旧約聖書の専門家ですよね、うん。だからこの詩編もパリサイ人、ユダヤ人の、まあ、書でありますよね、うん。ところがイエス様は何とそれに答えたかというと、あなた方の書物の中に、ね、何時らは皆神様だと書いてあるじゃないかと。そうですね、この言葉ですね、この言葉を。だから私が自分のことを神様だって言って何が悪いかって言うんですね。まあそういう、まあそういう、ことで、まあ見事論破してるわけですけども、まあけれどもイエス様は神ご自身であるということを、まあ、表していることは間違いないんだけども、まあ、パリサイ人にはそうやってですね、反論しているわけ。だから何時らは雷、糸高き者の子である、はい。まあしかしされど何時らは人のごとくに死に、もろもろの君の中の一人のごとく倒れん。しかし救われてない人々は、まあ神のそうですね、形にかたどられた人間といえども、まあ、死という運命に逆らえない、ね、死の運命にあるというね、もういつかはそうなってしまいますよと、うん。まあ、けれども救われている我々は、まあ、もちろんそこから免れてきたわけでありますけれども、けれどもまあただの人間であれば、まあそういう運命の中に縛られて生きていくしかないわけであります。ですから、まあもう神様の裁きがこの地上にも行われるようにということは我々の願いですけれども、まあ本当に諸々の国、何時諸々の国を継ぎ保うべければに、もう地上のすべての国は主の御手のうちに、そうですね、収めて、いただくのが一番いいわけですけども、まあ、なかなか悪魔はこの世の中を手放そうとしないわけでありますし、まあそれに、また支配されている、まあ人間によって、人々支配されている欲望の人々によって、そうですね、社会の、まあ敗退が進んでいるということは言えるわけ。けれどもまあそれはいつの世でもそうだということです。ですからまあ我々は神様だけど、この御心を受けて救われた私たちは本当にこの神の言葉によって、養われて育てられて、まあ来ましたから、振り返った時に、あ、だいぶ成長したなとね、自分でまあ思いますよね。まあ私は自分で思うわけでありまして、あ、だいぶ成長したなと自分でね、こう思うわけですよね、うん。かつては本当にわけのわからない状態の中から、はい、まあ救われて、そしてまあ来た時っていうのは何もわかりませんからね、うん。でその時は何もわからない時っていうのは、まああんまり自分が見えてないわけですよね、その時は。で後でこうやって成長して振り返ってみると、あ、だいぶ成長してきたな、あの時はまあわからないことも多かったなとこう思うわけでありますけども、でもまあ、このだんだんと見えてくる、まあ、まずクリスチャンがですね、教会にいる私たちが知らなければならないこと、これはたくさんありますけども、知らなければならないことは、この世の中には悪魔がいるってことですよね。これ知らなかったらもう全てがわけわかりませんから、うん、全て神様のせいにしてですね、それで神様なんでこんなんですかって、まあ、文句ばっかり言うようになってしまいますから、それからもう朝から晩までカッカッカッカ怒っていなきゃいけない、これは体にもよくありません、うん。世の中は悪魔がいるってこと、これは知らないといけませんね。しかもこの世の中は悪魔が支配してるってこと、うん、しかもこの悪魔は世の中の神様になっちゃってるってことです、うん、 これは知っとったわけです。ですから聖書はこの世の神と書いてあるんです。悪魔のこと、なんでこんな悪魔がですねこの世の中を支配してしまったんですかと、まあそう言われて、言われて、それで聖書を読めば、それで創世記っていうところから読んでいけば、まあ神様は、悪魔を作ったわけでもないわけです、うん、そうですね、神様は悪魔を作ったわけじゃない、なんで神様は悪魔を作ったんですかってこういうふうに言うしてますけど、その作るわけがないですね、そういう悪いものは作らない。神様が作ったものは皆よしと見たまえり、よしという いいものしか作らないし、神様は良いお方であって、神は善にして善をなしたものと聖書に書いてありますから、神様のなさることは皆いいことであります。悪いことはしません。そうですね、ところが、悪魔はですね、この世の中に存在して、この中を支配して人間を苦しめて、人間を死の運命の虜にしているわけで、なんでこんなことになっちゃったのかということは、まあ、聖書にそう書いてあるわけでありまして、だから悪魔を神様作ったんじゃない、まあ、毎回言うように、天使を作った、そしてその天使もですね、名前のある天使がいる、天使長というね、天使にも天使の長がいて、まあ、天使の世界もシステム化されてるわけです。だからこの天使長という長、それが翼のある天使、翼のない天使、まあ、いろいろいるわけ、ランクがあるわけです。それで、その天使の中でも最も優れた天使、というのにこのルシファーと名前をつけて、そしてこれは神の近くにいて神に仕える天使であり、宇宙の一角を支配していたと。この地球上じゃありません、この宇宙を支配していた、そして、名前はルシファーというね、これルシファーというのは日本語の聖書に出てきません、だからある牧師先生がですね、そんなん、ね、聖書に出てこないことを言うなとこういうふうにいや言われたこともありますけども、いや出てこないって言われても英語の聖書にはルシファーって書いてあるんだから、名前が。ただ日本語には出てこないっていうか、翻訳の人が明けの明星って訳したの、金星のことですよね。明けの明星、宵の明星って全部金星の、まあ要するに一番星ですよ。一番星って訳せばまあちょっとよかったかもしれない、まあそうですね。だけどもですね、ヨハネの黙示録にはイエス・キリストのことも明けの明星と書いてあるんだよ。だからイエス・キリストと勘違いしやすいんだよ、それは。悪魔もイエス・キリストのようにこう目指してなれなかったわけだから、彼は。だから偽キリストっていうぐらいですから、もう後になって悪魔は偽キリストとなって、キリストの、まあ、真似をしてやってくる、だからこの真似をしてやってくるっていうのはあんまり気持ちのいいもんじゃないです、それはそうですね、自分とそっくりさんが現れてきたらあんまり気持ちのいいもんじゃないですよね、だから後で、だけども悪魔はその偽キリストということになってくる、やがて来るというんですね、だから明けの明星というのが天の明星かなんか、その明星って翻訳してしまったんだけども、それはルシファーと翻訳すべきですね、何時いかにして天より落ちしくね、ね、あ明星よね、明星よ、ね、何時いかにして天より落ちしかっていうんだけど、あそこはルシファー、なぜあなたは天から落ちたかと書いてある、だからそういう名前がついてる、それから名前のついている天使には他に、ミカエルっていう天使もいますね、それから、ガブリエル、まあガブリエルとかミカエルっていうのは外国人ではよく名前につけられるんですね、それからアルゼンチンの先生も、ガブリエルっていうのね、天使の名前です。まあよく私はガブちゃんガブちゃんって言ってるんですけどね、ガブちゃんだガブちゃんがいつも助けてくれるもんだから、非常に助かってるいろんな面で、だからそのガブリエルという先生がいますけど、これも天使の名前がついてある、だからまあそうして名前のついてる天使、名前のついてない天使、羽のない天使もいろいろいる、まあ多分キューピッドみたいな天使もいるわけですけど、まあ、そういうことを見る人もいるし、 まあ見なくてもいいんですけども、まあ見る人もですね、私も子どもの頃に、まあ子どもの頃教会、家が教会だったんですからね、おいたらそこの近くには病院があって、まあちょっと全国的にも有名な精神科の病院があったんです、でそこの患者さんが結構教会に来てた。だからもうちょっとまともな人が来てくれたらですねいいなと自分で思ってるんだけども、なんか変わった人ばっかり来るんですよ、それから自分で来るんじゃなくて親は教会の人じゃないのに車に乗って連れてきて降ろして、それで親だけ帰っていくんですね。で礼拝が終わったら連れてくるのかと思ったら礼拝終わってもしばらくいるんですよね、迎えに来るのが遅い、だから礼拝終わっても食事の時も一緒にいるしですね、ああいう人たち見て私もこう来てるから、まあ変わってるな、だからまあニコニコしてる人もいるけどもね、ニコニコしてる人もいるけども突然分かんないこと言うからそれもなんか変ですよね、それからしかめ面して怖い顔してじーっとしてる人もいるんですよね、それもなんかこうちょっと近寄りがたいですよね、それから街道が2階にあったもんだから階段の登って、私も街道に行こうとするその人もこう階段を登ってんだけど、もうスローモーションでゆっくり黙りなく登ってるんですよね、まあ、何か近づきがたいものがある、まあそういう人なんだけども、そういう人が口開くとですね、なんか珍しいこと言うんですよね、それでうちの父親と話してると突然何か言ったかなと思って、私も、まあ一緒に食事の席にいたりするもんだから一緒にすると、先生天使っていうのは威厳がありますねとかね、なんか見てんのかなこの人と、天使というのは威厳がありますね、それで小さい天使でもこう近づきがたい威厳があるとか、ね、わけのわからないことですね、それでまたうちの父もよく相手してるんですよ、あそうなんだって言ってですね、でも本当にこの人たちの会話はわけわかんないなと思って、まあ、子供ながらに思ってるんですけど、まあでもそういうものを 見せられてるのかもしれないけど、今だったらそう思うわけですけど、まあそういうその霊の世界の存在というものは、まあ確かに実在するわけですよ、実在するわけ、だから、まあそういうものを、まあ聖書は、まあ、天使というものもいたけれども、神様もそれ作ったんだけれども、そのルシファーが神の位に居座ろうと、自分が神の位を奪おうと思って、そして反乱を起こした、謀反を起こした、ね、まあ謀反というやつですよ、それ人間の社会といえば、神に対して反乱を起こした、謀反を起こした、そして3分の1の天使たちがそれについていってしまった、これが悪霊になった、それからルシファーはサタンになった、だから神様は作ったわけじゃないんですね、神様許してるんじゃないかって言われるけど、まあ確かに許さざるを得ない状況にそうなっていったね、それ願ってることじゃありません、けれども神様は人間を作って、ね、そしてこの人間にこの地球を作って、ね、この世界を全部治めさせる権威を与えた人間に、だからそれは神様の願っていること、まあ、神様の願っていることはいつもそういう良いことですね、それで全てのものを治めなさい、全てのものを支配しなさい、この地球上の、ね、地上のあらゆるものを人間に支配しなさいと言ったんですけども、そこにサタンがやってきて、そうしてですね、この人間の支配権をうまく騙して自分のものにしてしまった、まあ盗んでしまったっていうか、うまく騙して取ってしまった、まあアダムからすればそれを渡してしまった、神様がせっかく与えられたのにそれを渡してしまった、まあそういうことですね。神様はこの全世界を作って、全てのものは神のもの、ね、地上のあらゆるもの、良いもの、ね、金も銀も全部神様のもの、そしてそれを神様は自分の作った愛するアダムのために全部与えたわけであります、これは全部あなたが支配しなさい、 それをサタンが奪ってしまった。まあそういう経過ですね。だからこの地上のサタンは支配権を持つのに至ってしまった。でなんとか神様はそこから、人間を救おうと、アダムを救おうと、アダムもみんな悪魔サタンの支配下の中に、まあ、入れられてしまった。それでなんとかそれを救おうと思って救いの道を開いてきましたよというのがこの聖書でですね。そこで、神はアダム以降人類を救うための道を十字架ということですね。だからこの福音ということはキリストが死んでくださったことですね、死んでくださったこと、神が人間となってきてくれて人間の代わりに死んでくれて十字架でですね、我々の罪と我々の支配を全部解き放ってくださった。背負って自分が一点に全部引き受けてくださった、そして我々を解放してくださった。だから十字架で死んだこととその証拠にですね3日目によみがえったこと、墓から復活したこと、これが福音ですね。でその福音というのは、実際の事実を見聞きした人々によって広められていったわけです。それ作ったわけじゃなくて実際に十字架にかっつけられたイエス・キリストを当時の人は見、そして3日目に墓からよみがえったイエス・キリストと出会って、行った。これがキリスト教が広まっていったという、そこに、ことになるわけです。それ事実を見聞きした、だからこのちょうど今頃イエス・キリストは墓から復活しましたから今は復活祭の、時期なんですね。日本ではあまり復活祭っていうのは定着してませんけども、横文字で言えばイースターという、今イースターの時期なわけです、イースターというのは、イースト菌のことを言ってるわけです。イースト菌を入れないパンの祭りっていう、そういうことですね。ですから、イースター、これが今であります、これからあと50日ぐらい経つと、聖霊降臨祭、今度は聖霊が下ってきたというこのこと。だから復活祭と聖霊降臨祭、こう続いていくわけですね。それから、日本ではお正月ってなりますけど、これは、聖書では杉越祭っていうんですね。杉越祭が正月です。これは生産式の時とか、お正月の時にちょっとお話しするんですけど、日本ではお正月っていうのは杉越祭、それから今どういうわけか年度の始まりということでこれ復活祭、それから聖霊降臨祭とこう続くわけでありますね。ですからこういう中に私たちは、来ておりまして、このなんて言うんでしょうかね、正しい公平な裁きがこの地上で行われていない現実を見るにつけて、悪魔サタンの支配する世の中だなと思うんですけど、でも人間の弱さに悪魔サタンも来るから、やっぱりお金に弱いとか名誉に弱いとか立身出世しなきゃいけないとかそういうことがあると、裁判官も人裁く立場にあってもやっぱりそこにその自分は誘惑されていくっていうのは一応わからないけども、けれども人間として見ればそういう弱さがあるのは同じ人間だなと思うんですよね、だから我々も気をつけない、悪魔サタンはいつでもそこを狙ってきてますよ、悪魔サタンに我々は立ち向かっていけばもうそれで勝利できるから、悪魔サタンと戦えとは言っても悪魔サタンに立ち向かえばもうそれでいいんですよね。悪魔サタンとの戦いは逃げないで悪魔サタンに立ち向かいなさいと、そうしたら彼らの方が逃げていくからと、これが聖書の教え。だから実際的に悪魔との戦いというのは我々はやってないわけですよ。ただ立ち向かうという戦いなんですよ。立ち向かうという戦いで立ち向かったら彼はいなくなるんですよ、いつの間にか。だから そういうのが悪魔との戦い。じゃあ聖書に書かれている戦いっていうのはそれですかっていうと、そうじゃなくて、だからそれはもう戦いになってない戦いだから、ただ立ち向かうということだから、実際の戦い、実際のこのまあなんていうかね、地上戦というんでしょうかね、前線で我々が戦う戦いとは何かというと、自分と向き合って自分との戦いしかないんですね、うん、これを聖書では信仰の良き戦いを戦えって言ってるんですけど、信仰の良き戦いというのは自分との戦いということです。まあ簡単に言いますよ、なんで自分と戦う、悪魔と戦うんじゃないですかと、いや自分と戦うなぜかっていうと、悪魔と戦うんだって言って本当に悪魔とチャンバラをやってしまうと、自分がそうですね、悪魔の掘ったあの落とし穴っていうかに落ちてしまうから、まあそれが悪魔の狙いだから、うん、だから悪魔と戦おう戦おうと言って、そしてですね、あの何ていうんでしょうかね、あの戦ってるうちに落ちてしまうんですね、自分で転んで。だから悪魔とはそういう意味では戦わないんですね、ただ立ち向かっていくだけですね、うん、これが重要。つまり悪魔に立ち向かうということは、うん、彼らを無視するということもそこに含まれているわけから、無視する、無視して、そして神の言葉でもって立ち向かう、立ち向かって無視する、無視して立ち向かう、まあそんな感じ、関わらないんです。で悪魔っていうのはそこに関わらせようとしてくるわけ、だからじゃあどうして我々があの悪魔に勝とうとしてしまうのかって、ここ悪魔に勝とうとしてしまうのが問題なんです、はあね、だから悪魔っていうのは悪魔ですよ、やってきましたよって言ってくるんじゃないですよね、世の中のそういう誘惑に弱い人を誘惑しといて、そしてその人をこう後ろからこうけしかけて、そして我々を悩ませよ、苦しませよ、ね、困らせよ、あるいはですねかき乱すよと、こういうふうにやってくるわけ、だけどその人もまあ誘惑に、まあ弱さにつけ込まれてそうなってるわけだけども、まあそれに気づこうとしないから問題ですね、だから私たちもそこで自分の弱さをどうまあ捉えていくか、自分の弱さをどう対処していくか、ここが一番のポイントですね。一番だから問題なのは、あのいつもやってしまうことなんだけども、やっちゃいけないことは自分の弱さを隠そうということなんです。自分の弱さを隠そう隠そうとしていくと、ここに、この悪魔の思うツボがあるわけですよね、はあ、うん、だけどまあ弱いところはやっぱり嫌だから、まあ、弱いところは人に見られたくないから、やっぱり隠せるだけ隠しますって言って、隠して隠して一生する、そのためにエネルギー費やしてですね、生産性が何も生まれなかったって、そこからですね、そういうことでは良くないです、うん、だから本当になんで隠そうとするかっていうと、過去に恥ずかしい思いをしたから、もうそういう思いをしたくない、ね、それから罪悪感、だから羞恥心とか罪悪感というものが悪魔の持ってくる、これはですね武器なんですよ。それを我の中に入れて、それで恥ずかしい思いしたくないから隠そう隠そう、ね、それからそうですね、自分は何か罪悪は、自分は悪かったかもしれんっつって罪悪感を覚えてですね、そしてまた自分を責める、だこういうことを、こう悪魔狙ってる。だから弱さというものはですね、どう対処する、そうした時にまあ誰もみんな弱さを持ってます。弱さというのが問題じゃないです。それを隠そうとするところに問題が生じている、だけれども聖書を書いたあの我々から見たら雲の上のような人ですよね、そのパウロという人、このパウロという人は雲の上のような存在ですけども、そのパウロですらもう隠そうとしたら、自分の弱さをね、自分の弱さを神様どうぞなんとかこれ取り去ってください、取り除いてください、3回も祈ったって言うんですから、もうこれさえなければ私は完璧だと思ったかもしれないけど、パウロもまあそれはもう完璧っていう完璧かもしれない。あの2000年前にパウロが持っていた知識というのは、霊の知識というのはもうあの当時誰一人そんなの足元にも及ばないです、 彼自身もそう言ってますからね、うん、私の示された神様からの知識というものは広大だと書いてある。広大、うん、ものすごい広大なものを私は示されてきていると。だからまあ2000年間パウロの書いた書物にですね、その聖書の新約聖書の書簡にね、パウロの手紙に誰一人書き加える人います。未だに世界はそれを読んで教えられて服従してですから、キリスト教会はみんなそうです、うん、そうですね。だから20億いる世界のクリスチャンの全てがそのパウロの手紙読んでるわけですから、うん、救われていようと救われていまいと、それを書き換えた人もいません、文句言った人もいません。どれほどパウロが示された知識がまあすごいものであったか。だからもうパウロからすればこの弱ささえもう自分になければもう完璧っちゃ完璧、もうこれさえなければっていう、このこれさえなければっていうのがあるわけですよね、うん、もう我々のその社会においても、まあ仕事をするにしても人間関係においても、昨日もまあいろいろ電話かかってきました。もう心理学の専門家から電話かかってきました。悩みがあるから聞いてくださいって言われても、その心理学の専門のあなた、人の悩み聞いてるその専門家の人が私に、そうだと、まあお祈りしましょう、うん、だからそういうことですね。ですからこのパロもそうでありますね、うん、だからそういう中で本当にね、このこれさえなければいい、この人さえいなければ平和だとかですねこの人さえいなければもう私はもっとうまくいくとか、そういうのどっかにあるの、目の上の単行部みたいなね、それはありますけども、まあパウロもね、これさえなければと思ったかもしれませんね、本当に、けれども神様どうぞ私から取り去ってください、これを私から取り除いてください、こう祈ったわけでありますけども、その時に神様じゃあ取り除いてくれたのか、その祈りに聞いてくれたのかっていうと、まあ、くれたんだけれども、パウロの望んでる方法ではなかったわけ。パウロはそれがなくなることを望んでいた。自分のこの致命的なその欠点がなくなることを望んでいた。けれども神様はそれはね、取り除かなかった。それでパウロは自分の考え方を変えたわけですよね。これがなければ自分は幸せだっていうんじゃなくて、これは神様が与えてくれた恵みだと思うことをしたと、弱さも恵みだと思うという捉え方です。お祈りによって自分の考え方が変わって解決する問題もあるんだなと。物理的なものは変わらなくても考え方が変われば解決した、こういうこともあるわけです、うん、だからこの弱さこそが自分のネックでと思ってたんだけれども、いやこれは神様が私に与えてくれた恵みだと思うと、恵みじゃないんだけども、うん、なぜかというとパウロはこれ悪魔サタンが持ってきてるもんだと、悪魔サタンが持ってくるものは恵みじゃありませんからね悪魔サタンが私に持ってきてるもんだって言ってるんだから、けれどもそれをまあ恵みだともう思うと自分で思ったのね、神様が、あるいはそれがたとえあったとしても他の部分で神様十分に私を恵んでくれているから、まあ、そっちに目を移そうと、自分は恵まれていると、まあ自分が恵まれていると思えばその弱さももう恵みの一つになってしまって、まあそれもいいやと、ね、そうして言ったら今度はその弱さを隠そうという思いから、この弱さを自慢しようと、まあ自慢って誇ろうと、私はこの弱さを誇ると、ね、オープンにして、そしてですね、これはもう私は弱いけれどもこれは私の強さだと、なぜかというとこの弱い部分に神様が現れてくれるから、助けてくれるから、これ弱いから神様に私も寄り添っていけるし、ね、これはもう私の誇りにしようと、私の勲章にしようと、まあそういうふうにパウロは思ったわけです。ですから、その何ていうんですかね、今までは隠そうとしていたところからオープンにして、もうそしてこれを誇ろうと、ね、 そういうふうに自分のねもうステータスでしょというふうに した時から彼は何か秘訣を得たんじゃないかと思うんですよ。パウロはそう言ってますよね。私は富におる道を知り癒しきにおる道を知り、ね、それから富にも貧しきにも一切の秘訣を得たっていう。一切の秘訣を得た、それはその時からじゃないか、まあその時からね、あの豊かな時も貧しい時も幸いだ幸せだと思えるようになったということはその秘訣を得た、うん、で私たちがこのそのそうですね、弱さを隠そう隠そうとするとやっぱり人間というのは不安になってくるわけです。その不安というものがどんどんどんどんこう生じてきたら、それを解消するために不安をそうですね解決するためにはどうしたらいいかというと、もう競争しかないんですよ。人と競争してそれでナンバーワンになるか、とにかく人よりも優越を競い合って、そして優れた上になるか、人よりも上になるか、それは全然関係ないことなんでね、自分の心の不安を解決することとは全く関係ないんです。関係ないんだけども、そうしたら解決できるような錯覚をする。だから勝とう勝とうとするわけですね。負けたら大変だ、勝とう勝とう、でも勝ったからって言って一時的にホッとしただけの話で、その時だけ、その不安は一向に収まらないんですよね。なぜ収まらないんですか。それは人間の行動というのは動機を強めるからなんです。だからこれはあの人間の行動の心理学的本質なんですね。だからこのそうですね、自分の不安を収める抑え、まあ、自分の不安を解消するために競争して人よりも上になろうと言って行動したら、その動機がいよいよ強くなるだけなんです。人間の行動は動機を強めるって言うんです。そうですね。だからそれでやればやるほど強まっていく、不安が強まっていく、それをサタンは狙ってるわけ。だから、サタンはですね、自分とですね競い合って争って、そして その人がですね争おうって、そして自分よりもあの負けないで頑張って勝つんだっていう、そういうことをさせようとしてるわけ、ね、うん、これなかなかサタンっていうのはねバカじゃないんだよね、彼らはね、うん、賢いとあんまり言いたくないけども、あの悪返しこいわけ、うん、だからあのそして人間の弱い部分に来て、そうしてですねやると、何クソって言ってですね、 お前よりもって言ってですね頑張ってしまって、そうしてですね、サタンの思うつもりになってしまう場合が、だからイエス様のところにも来たんですから、悪魔サタンは、それもイエス様がもうお腹が空いて40日間もの食べほとんど食べてなくてね、それでもう究極の状況の空腹ですよ、空腹でも究極の空腹の中にあった時にサタンはやってきて、それからここに石ころがありますけど、あなたは神の子だからそれパンにして食べなさいと、まあ、そういうこと言うわけですよね。で聖書は明らかにこれをね、イエス・キリストの誘惑だと書いてある。試み、サタンはキリストを誘惑しに来たってですね、試みに来た。そういった時にイエス様はサタンに対して何くそって言ってですね、俺は頑張るとか何かお前よりもと言って、そして競い合ったわけじゃないんですね。全く無視、それに対して答えてない、一切答えてない、ただ黙っていただけではなくて神の言葉を語った、ね、我々の口から語られる神の言葉は悪魔に対して武器となっています。我々は聖書を読んで慰めを受け、励ましを受け、聖書の神の言葉は人を生かす言葉ですし、私を生かす言葉だけども、サタンに対しては武器となっています。だからイエス・キリストは、人はパンの身にて生くるものにあらずと新明記の聖書のお言葉を引用して、ね、と聖書に書かれてある。人はパンの身にて生くるにあらず、 はい、それから悪魔サタンの言ったことに一切答えてない。もう彼ら無視して、ね、彼らいるもいないも同然のように無視して、そして人はパン飲みに行って来るに争うと言っただけよ。争うこと一切してない、競うこともしてない、ね、だからそうしてですね、聖書にこうある、聖書の言葉、これは、まあ、悪魔サタンに対しては剣となっている、ね、ということですね。だから我々は本当にこう素晴らしいと思いますよ。聖書にはですね、信仰の、まあ、武具を、まあ、しっかりと身につけなさい、なぜかというと悪魔がいるからって書いてある。エペソの教会に宛てたパウロの手紙の中に、そうですね、悪魔がいつでもこう狙ってるから、ね、それにこの誘惑に陥らないように、うん、だから誘惑に陥って栄えていくんだったらいいけども、栄えていくような錯覚じゃをさせておきながら、実際はその誘惑に陥ったら人間は滅んでいく、滅亡していく、うん、沈んでいってしまう、うん、だからそれ何も一つもいいことありません。崩壊してしまうんです、うん、だからサタンはそうしてですね、我々を常に狙っているから、神の武具を持って、要するにその武具というのはエペソ書には6つほど書いてあります。6つほど神の武具、ね、それはベルト、帯、それから胸当て、胸に当てる胸当て、ね、それから兜、ね、それから靴、それからなんかもう一つは剣、ね、はい、ね、それからまあ、盾、信仰の盾という盾、これ全部ね6つひっくるめてみたら、あの当時の、ローマの兵隊が、の格好ですよね。ローマの兵隊、あまり映画とか、まあ、なんか図鑑かなんかで見るかもしれませんけど、ローマの兵隊は、まあ、兜かぶって盾持ってね、それからまあ太いベルトして、それから胸当てもこんなつけて、うん、結局ねローマの兵隊がそういう武具を持っていなかった。なんでこのローマの兵隊の例えをパウロはあの手紙の中に書いたのかと思うんですけど、まあそのローマの兵隊が戦場でまあまあ全くなくて武具をつけてなかったら、もう真っ先にすぐ倒れていく。まあ、それがまあ、あったからそれを例えたんじゃないかと思うんだけども、でもその武具っていうのは全部ですね、この前から見てこの見えるもんですよね、うん、まあ胸当てにしてもね、盾にしてもね、うん、まあそれ前から見て前からの攻撃に対するもんですよね。この武具っていうのはね、後ろからの攻撃には弱いんだよ、ね、まあ、もうというか何もないんですよ、後ろからも持ったりした、うん、だから我々がこの後ろを振り返った時には危ない。これは、まあ、後ろを振り返って過去を参考にして前に向かっていくんだったらいいけどね、うん、だけれども我々が過去のことばっかりに、そうですね、目を向けていってしまって、そこにとらわれていくのは、これはもうそこにはね、武具がないから防衛のしようがない。だから私たちはやはり後ろのもの、悪魔サタンが持ってくる過去の映像にとらわれちゃいけないようですね。あの時あなたこうだったじゃないか、あの時あなた恥かいたからもう恥かかないようにしなさいとかですね、そうやって自分の親を隠せ隠せとこういうふうに、まあ、言ってくることもあるかもしれませんけど、それはね、笑い飛ばすことで、サタンに対してそうですね、それはもう私には関係ありませんとね、いうことで前に向かって進む。ですからまあこのまあでもね、ダビデという方はゴリアテという巨人と一対一で対決をした。まだ少年の時、少年ダビデ、ね、その時に王様はですね、ダビデに兜とか鎧とか自分のものを取ってダビデに着せた、ね、もうそんなあんたそんな格好で、ね、子供がね相手できる人間
王と巨人ですからね、もんじゃないけども、そんなに私は私の神の名によって対決するって言ったから、ダビデは王様もそうかって言ってですね、それからソウル王は仕方なく自分の、鎧兜を持ってこさせたけども、そんなものはダビデは全部脱ぎ捨てたと、ね、こんなものは重たくて身動きできないから帰って足で待っとり、全部脱ぎ捨てた。だからダビデはもうそういうもの一切つけない。ただ河原に降りていって、ね、その戦闘準備といったら、彼は河原に降りていって滑らかな石を5つ拾ったというんです。滑らかな石、すべすべの石、もう丸い石ですよね。要するに我々は、ね、その敵を倒そうと、今から敵倒そうと思って一騎打ちをすると思ったらね、なるべくこの槍の尖ったような石をですね、この角のある石を拾ってくるっていうかね、こうちょっとこう当たったら痛そうなやつを拾ってきてですね、そうして投げてやれと、こういうふうに思うかもしれないですね。けれどもダビデはその滑らかな石を5つ拾ってきた。そんな滑らかな石ってこれ何かっていうと、まあ聖書の言葉といってまあいいのかもしれないです。まあ私的に解釈するのは、もう聖書の言葉は人を生かすものだから、ね、角がないですよ。人間の言葉はちょっと角があるけどね、どっかで人間の言葉はちょっと角がある。でも聖書の言葉はまあ非常に滑らかで、ね、そして、人を生かす強い言葉があるかもしれないけども、それはかえってその人を生かす、その人に気づかせてくれる、はっと目を覚ましてくれる、まあそういう意味で、けれどもまあ滑らか、聖書の神の言葉、ね、だからそれ5つダビデは拾った。だから5つ聖書の言葉を持ってたら、これはすごいな。我々5つ聖書の言葉を持って、そして人を生かす言葉でもあるけれども、自分もそれで生かされていく。けれども悪魔に対してはそれは武器となっていく、ね、その石を持ってゴリアテを打ち倒したわけであります、うん、だからこの武器というものは、6つほど書いてあるけども、まあ、もう一つ入れたら7つだと思うけども、全部これ自分を防御するもの、兜とかですね、胸当てとかね、うん、だけども2つだけはこれは武器となるものですね。1つは剣、御霊の剣、それは神の言葉だと書いてある。これが武器だ、悪魔サタンに対して。もう1つは祈りですね、祈り、しかも威厳の祈り、この威厳の祈りがもう1つの武器だ。まあ悪魔に対して我々は祈りませんけども、常に祈っていくことによって、威厳で祈っていくことによって、この神様の導きを我々が、まあ知っても知らなくてもね、その神の導きの中で動いているってことです。威厳で祈っているならば神の導きに導かれやすくなっているってことです。だからこのちょっとピリピ書を見ていきましょうか。ピリピ書ですね、ピリピ書の第2章ピリピ書の第2章3節ですね。ピリピ書の第2章の3節を、ご一緒にお読みしますね。何事にまれ、徒党また虚栄のためにすな、おのおの謙遜をもて、互いに人を己に勝れりとせよ。はい。これね、最初読んだ時は、なんかピンときませんよね。ピリピの教会っていうのは、先日も申し上げたように、ヨーロッパにできた最初の教会ですね。このピリピの教会に宛てた手紙、パウロは手紙を宛てた時に教会の人々に、お互いに人をというのは他者をね、 自分よりも勝れりって、ね、勝ち負けで言ったら、ね、勝ちの方を相手に譲れって言うんでしょ、うん、あの人は私に勝った、私は負けた、まあ勝って兜の帯を締めろって言葉もあるけども、負けるが勝ちっていう言葉もあるもんね。まあ、日本語もいいこと言って聖書的だなと思います。人を自分よりも勝れるとしなさいということは、もうちょっと言えばもう競争やめなさいって言ってるんだよね。競争することは意味がないからやめなさいと、ね、競争して勝ったからといってあなたの心の不安は解決しませんよって言ってる。それは勝ったら心の不安が解決すると思わせてるのはサタンのこれは悪巧みだと、それに乗るなと言ってるわけ。勝ったらですね、一時的にホッとしただけで何の解決もならないどころか、動機がそこにあったならば、その不安の動機のためにやったんであれば、その不安はますます強くなっていく、深くなってきます。人間の行動が動機を強めるということはこれは法則なんですよ。そうですね。だからそういうことをこう見たときにですね、じゃあ争って競争するっていう競争心というものはない方がいいということですよね。まあいい意味での競争心もあるだろうけども、その心の不安から出てる競争心だったらそれはやめなさいと。悪魔にそれ用いられるから。ね、そしてそれよりも相手を自分よりも勝れりとしなさい、相手に勝ちを譲ってあげなさい、ね、はい、そしてお互いに、ね、そうして会っていきなさい、つまりどういうことかっていうと、競争よりも心の連帯を持って触れ合ってきなさい、そのことでしか心の不安は解決できない。人間同士の連結、触れ合い、心の交わり、交流、コミュニケーション、まあ言ってみればそういうことね。そういうことでしか心の不安は解決できませんよと。その時に自分の弱い部分を隠そうとしないで打ち明けられるから、自然にオープンにできるから、それをむしろ誇りとできるから、うん、そうした時にそれは解決してくる、自分の弱さを誇るとパウロを言いましたね、私は自分の弱さを誇る、なぜかというとそれによってキリストの十字架の福音になっていくし、そして自分は感謝だって、人間というのはですね、人の強い部分にはあんまり耳傾けません。人のなんか成功したっていう話にはあんまり耳傾けないんです。失敗したっていう話の方に耳傾ける、どっちかっていうとあそうかって、それから自分はですねまあ失敗したとかですね、まあ、弱気を覚えた、そこに耳傾く。そうですね。ですからその横のこのつながり、交流っていうのはすごく重要ですね。日本人っていうのは縦の交流はすごくうまく、まあ、重要視するんだけども、横の連携がうまくいかないから、そうですね、優秀な人はたくさんいても芽が出ないんですよね、なかなかこう社会的に。これは西洋人の方がこのタッグを組んで、そしてですねプロジェクトを組んでやっていくのがうまい。そうですね。ですからまだ私が20年前ぐらいに、まあ20年ぐらい前のコンピューターの時代にアメリカから日本のある会社に視察に来た時に、アメリカ人が真っ先にそれ見てびっくりしたことは何かっていうと、日本のある大企業のその会社のオフィスのデスク見たらですね、1台ずつみんなコンピューターが置いてあると、そのことにびっくりしたんじゃなくて、そのコンピューターが全然つながれてないっていうことにびっくりした、そうですね、横につながってみんな一人一人やって一人一人独自の、まあ、業績をそこにもう詰め込んでやって共有してないですね、一切。それに驚いてしまって、 今でこそですね、なんでつながって横でつながって、それでまあ共有だとか開示だとか、まあ、そんなことみんな言ってますけど、あの頃の日本はそうだったんですよ、うん、だからアメリカ人はびっくりしたんですね。だからインターネットそのものが大学のですねネットワークから始まってるわけだから、ああだからそれは日本に来たらね、みんなもうそういうことで何か孤立個別化していたわけ、うん、だから横のね連携っていうのは弱いから、そうですね、このみんな単発で終わっちゃってるんですよね、素晴らしいそのですね仕事がですね。ですからまあそういうことはちょっと我々も弱さとして、日本人の弱さとして、まあ認識してきたから今度はまあつなぐようになった、うんうん、そうですね。だから東北の方で地震やら震災やらあった時も、ガバメントの政府のですねネットワークっていうのはもうつながらなくなったんですよ、全部、うん、電信柱もなくなるし、もうみんな洪水で持っていかれるしですね、うん、だからあの時に情報共有できたのはホンダがですね、うん、ホンダのアシストの証明、ホンダがホンダセンシングっていってホンダの車同士をつなぐっていう装置を作ってたから、それ同士でインターネットではなくて、そうですね、公共の電波もつながらなくなってもお互いのですね横のつながりで情報共有していって、こっちの道は通れるとか通れないとか、それから、まあ、自衛隊がどんどん道作っていくからどんどんここは通れるようになったとか、そこで横のつながりとものすごく重要ですね、うん、だからそこは縦のつながりと横の連携ということ、そして私たちの心の不安というものは横の連携によってしか癒されていない、そうですね、まあ、もちろん神様とのつながりは重要なんだけれども、そうだから、そこがだからまあ心理学者であっても電話かかってくるのはまあ確かにそれが必要だっていうことを証明してるわけですもんね、うん、論より証拠なんですね。だからそこで私たちは競争ではなくて、そうですね、そこでまあ共有だということになっていければ解決ですね、うん、だからまあそこでこのパウロも言ってるわけですよ、ピリピの教会の人々にね、お互いに人を己に勝れりとしなさい、競争をやめて、そしてお互いにしっかりとね手を組んで心のこの交わりということを、触れ合いということをしっかりしていきなさい、ね、愛と同時に、まあ、愛もパウロは愛を説いてますけども、愛と同時に触れ合うということと、この2つが重要だと言ってるわけです、はい、そうですね、まあですから、互いに人を己に勝れりとしていきなさい、ね、そしたらサタン悪魔が入る隙がないから、コリントの教会にはまだ厳しいこと、まあ、これ厳しいというよりこれよりももうちょっと強い厳しいことを言ってますよね。なぜかというとコリントの教会はちょっといろいろ揉めてたから、いろんな中で分裂争いがあったから、うん、そしてテモテがですねコリントの教会に行ったらですね大変なことになってるんですよ。パウロに、まあ、報告が来たからパウロもコリントの手紙を書くわけですけど、そのコリントの手紙の中にどういう言葉があるかというと、このコリント全書の第6章見ていきますと、コリント全書の第6章ですね、はあ、コリント全書の第6章コリント全書の第6章の7節をご一緒に読みましょうか。コリント全書第6章7節、ピリピ書よりちょっと前ですね、7節をご一緒に読みますね。互いに愛うたうるはすでにまさしく何じらの失態なり、何故むしろ不義を受けぬか、何故むしろ欺かれぬか、はい、まあコリントの教会の中で分裂とか争いとか、まあ、信者さんの中にもいろいろ、これはまあちょっと今話しませんけれども、 ユダヤ人やら何やらが入ってきて、まあ、教会がちょっとこういろいろと、まあ、それだけコリントの教会は大きかったということでしょうね。大きくなってくればそういう問題も起こってきます。まあ、人間組織ですからね、教会も。そういう意味ではだから、そこは悪魔が狙ってるわけですね。そうやって分裂して、ね、破滅していくことを狙ってるんです。だけどじゃあ悪魔は何をしているかっていうと、競争心をかきたてて、ね、人よりも自分の方が勝ちだ負けだってそういうことばっかりさせようとするわけですよ。だから私はパウロにつくとか、私はアポロ派だとか、私はキリスト派だとか、そんなのも出てきたっていう、ね、まあ教会の中でいろいろと派閥が生まれかかってきた、まあ、そういうこともあった。それでこの手紙を書くわけですよ、パウロは。そうですね。それからその中に何と書いてあるかというと、7節のこの後半に、何故むしろ不義を受け抜か、何故むしろ不義を受け抜か、これどういう意味でしょうかね。何故むしろ不義を受け抜か。不義の反対は正義ですよね。自分は正義で正しいことをしていて、そしてまあ嘘偽りなんだかんだもあるだけのものを持って自分を責めてくる人がいたとして、完全にこれ嘘を言っているね。もう本当に何て言うんでしょうかね、あることないこと全部作り話で言っている、そして自分を責めている、これが不義ですよね。不義、正義じゃない。自分は正しい、何一つ悪いことやってない、ね、だけど僕は悪いことばっかりやって、そして自分を悪者にしている、これが不義ですよね。でもパウロはね、何故むしろ不義を受け抜かっていうね、その不当な訴えを甘んじて受けろって言ってるんですよね、これ。神様から祝福されていく道はそこにもあるっていう選択肢としてね、そういう時もあるわけです。我々それは知っといた方がいいですよね。自分が正しいっていうことを証明する必要がある時もありますけれども、無駄な争いを避けてもそれに時間や労力を費やさないで、ね、もうむしろその不義をもう甘んじて受けましょうと。何故そういうことしないのか、 そして争いを避けた方が神様からは見たらそっちの方が祝福がある場合もありますよって言ってるんです、ね。だからその後、何故むしろ欺かれぬか。欺かれるってことは騙されるってことですよね。何故ね、騙されてもそれをもう甘んじてね、むしろね、騙されなさいと。そうですね、騙すよりは騙されなさいって言ってる、むしろ。そういうことが必要な時もあるよと。だから世の中の客観的な人の意見というのは部分的には正しいことが多いんだけど、全体的には間違ってるっていう場合があるんですよ。だから確かに正当な意見だってことは確かにいろいろ聞いたらそうかもしれないけれども、聖書はそう言ってない。聖霊に導かれた時にはそういうことも、だってこのパウロ自身がそうですからね。パウロ自身がこの、コリント書も獄中書簡と言われているかもしれないけれども、まあ、投獄されるわけですよ。パウロも自分が言われなき投獄ですよね。罪を着せられて、そして牢屋に入れられて、鞭も打たれるし、ね、それから最終的にですね、訴えを起こされて、だからでもパウロはそれを受け入れたわけですよ。それを受け入れて、そしてその判決には不服だったから上訴したわけ、ね、上告したわけですね。だから最終的にパウロはローマで最高裁の判決を、裁判を受けるということになってローマに行くわけ、だからパウロの伝道の4回目って言って3回伝道して4回目はローマにですね、裁判を受けるために護送されていくっていうこと。まあだからけれども、それを甘んじて受けた、なぜ受けたかというと、それもこの福音のために神の計画、ね、だからイエス様はそれ夜現れてきてパウロにこう言うんですね、私のことをローマでも証ししなさいと、私のことを伝えてきなさいと、ローマでも行きなさい、あなた捕まってなんで牢屋に入ったかと言われなかったイエス様が現れてきてね、 だからそのすべてはね、そこに神の計画というものが、自分の思った方法でなることもあるかもしれないけども、思ってないところでなる場合も、自分の理想としてないかもしれないけども、まあ、神様から祝福を受けていけばいいわけですね、我々は。ですから、コリントの教会の人々にちょっと厳しい言葉でパウロは、なぜそうですね、その不義の不当な訴えであってもそれをもう受け入れないかと、受け入れなさいと、騙すよりは騙されなさいと、もうそれも受け入れなさいと、だから、そうして、このね、人はねだんだんと、その時は誤解理解していなくても後からはもう何も言わなくなりますよ、神様がちゃんと働いていればそれを立証してくださる、祝福の身をもって、そして、それを証明してくださる、ですからそういうことが ありますから、まあパウロも自分の体験から、まあ、ただ人にだけそういうことを言ってるわけじゃないですね、自分もそういう経験の中から身をもってした。それでパウロは自分の弱さを受け入れることが強さなんだと言ってるわけ、自分の弱さをそうですね隠そうとすることがサタンに隙を与えていくんだと。だからといってまあ別に自分の弱さはこんな弱いんだという必要もないけども、そうですね、それは、別にあるものだ、誰にでもあるもので、弱さが問題じゃありません。ですからそこで私たちは、このエペソ書だけ、もうエペソ書を読んで、もう時間が来ましたエペソ書読んで終わりますけれども、エペソ書の第5章ですね、第6章はい、この私が読みますから、エペソ書の第6章ですけれども、13節にこの上に神の武具を取りなさい、その武具とは何かというと、14節からありますように、誠を帯として腰に結び、帯、これがまずベルトですね、まあ、これはローマの、ね、兵隊の武装している姿形を、まあ、元に書いてある、日本人 あの武士の鎧兜じゃないんだけど、まあ、全国でもこの武士の鎧兜を未だに作っているのが鹿児島の仙台市、そこに中近東から来て、それでオーダーメイドで作ってくるらしいからね、あの鎧と兜と、まあ、まあだけどもその帯ね、帯というのは重要ですよ、すべてこう腰に結ぶ、その帯というのは何かというと、真理、聖書の真理を知って生きなさいよと、ちゃんと、ね、これが我々の心のね不安を解消する重要な、もう聖書の真理を知らないから不安なの。だから聖書の真理を学べば学ぶほど我々の心の中にはまあ問題が解決していって、何もありません、平安があるのね。それからまず帯として腰に結びなさい、それから正しきを胸当てとして胸に当てなさい。正しきっていうことは、私たちはもうすでに神様から見て義人となっているということ、これも知っておきなさい。ちゃんと自分の胸に手を当てて、胸に手を当てろとよく言うけども、自分は悪人でもなければ罪人でもない、もう義人なんだと、罪悪感持つなということです。神と正しい位置関係にあるんだと、神様から愛されているもんだ、祝福されているもんだ、ね、育てられ養われている、ね、だから正しい人と捨てられた私たちはそれにふさわしく歩んでいけばいい、ね、そしてそれから平和の福音の備えを靴として足に履け、福音の備え、つまりいつでも福音が語られるようにしなさい、世の中のキリスト教会の人々の福音というのは信じなさい信じなさいなんですよ。だけど我々の福音というのは何かというと、聖霊を受けなさい、具体的に何をすべきかということを相手に伝えるということ、これをちゃんと準備しておきなさい、準備してるからすぐ出てくる、その ね、信じなさいって言われたって何かよく分かんないですよね、信じなさいっていうのは。だから我々は具体的に今ここでお祈りしましょう、聖霊を受けなさいという、ここが我々のスタートなんだ、福音のスタート、切り口がここにあるということ、これをちゃんと備えていきなさい、ね、ですから福音の備えを靴とした足に履きなさい、それから信仰の盾を取りなさい、はい、信仰の盾は、まあ、もちろん我々は、聖書の言葉なども、これも何度も何度も申し上げるように、信仰というのは神様を信じることよりも神様から信じられるような、神様の信用を得るような生き方をしていきましょう、これは信仰の盾。そしたら悪魔の冷やを全部消すことができる。つまり悪魔の冷やっていうのは誘惑、いろんな誘惑がやってきても、全部それを消すことで、神様を信じる信じるじゃなくて、神様が私を信じられるように生きていきましょうとまずね、まあそういうこと。それから救いの兜、この救いの兜はいつでも頭にかぶるものだから、テサロニケには救いの兜、すなわち我々の希望と書いてあるけども、我々の頭の中の考え方、これがやられると終わりだから、だから地震なんか来てもいつでも頭をまず守れって言うんですよね。だから私たちがこの聖書によって自分の考え方をしっかりと構築していくって、世の中のいろんなですね、まあ何の根拠もないような情報で自分の頭の中の考え方、思考をですね作らないこと、ちゃんと論拠のある根拠のあるものでしっかりと、聖書の言葉を持って我々の思考を、マインドをですね、思考をしっかりと築いていく。兜っていうのはその頭をちゃんと守っていきなさいっていうことですね。それから御霊の剣、これが唯一の武器ね、攻撃の武器はこれしか書かれてない、ね、御霊の剣、それは神の言葉である。それからもう一つ武器があるとしたら、その後にある常にさまざまの祈りと願いと同じ御霊によりて祈りなさい、この御霊による祈り、これは御霊に導かれる祈りと訳すのが、まあ、直訳ですね。我々が御霊に導かれて祈ってるっていうのは異言で祈ってる時なんです。異言で祈ってるっていうのは、異言っていうのは頭で考えて祈ってないから、それは御霊に導かれて発生してるわけ、異言というのは、ね、だから異言で祈れば祈るほど、我々は御霊に導かれる祈りをすればするほど、日常生活でも御霊に導かれやすくなるわけ。御霊に導かれやすくなるっていうことは、特に無意識の行動が御霊に導かれていくから、これは悪魔にとっては悪魔も真っ青という時があるんですよね。この人こんなことやったなとそうですね、自分を責めてる攻撃してる人に思わずその人のことを忘れてしまっておまんじゅうをあげてしまったとかですね、そして悪魔も真っ青になってしまって、でその人もびっくりして、それから物事がこう変わっていったっていうこともあるかもしれない。だからそれなんでそういうことできるのか、異言で祈ってるとそういう無意識に導かれた行動が出てくるんですよね、でそれが我々をまた救ってくれる。だからこの御霊の剣と異言の祈りのこの2つが、これが我々の武器ですよね。攻撃に用いる武器、防御の方の武具っていうんで、攻撃の方の武具なんですね。まあ一つご一緒にお祈りをいたしまして、またこの福音がさらに述べ伝えられてまいります。少しにお祈りして終わる。ハレルヤハレルヤ。ライダバドラッシュ。